はい、ではサムエル記第2の23章と24章ですね。これでサムエル記の第2、そしてダビデの生涯、第一列王記の最初の方にもですね、ダビデのこの本当に死ぬ間際のダビデを見ることができますけれども、基本的にダビデの生涯がここで終わることになりますけれども、ここのメッセージを一言で言われるならば、透明なダビデ、英語で言うとトランスパレンシーという言葉がありますけれども、神様の前にまた人の前にもこの裏表がないこのダビデですね、それを見ることができます。で、早速ですね、一節をご覧ください。これはダビデの最後の言葉であると、この言葉から始まります。ダビデがもうこれでこのこれから歌を歌うわけなんですけれども、この最後の歌になるわけなんですね。この死ぬ前の最後の歌であります。ですから彼がこれからの生活のことをもう考える必要はない、つまりこのしがらみがない状態で永遠のことを思うことができる、そういう言葉になっていくわけなんですよね。私たちどうしてもですね、御言葉を聞いても永遠の言葉を聞いてもですね、これからの生活っていうのは思い煩いが出てくるんですけれども、それがここのダビデにはない。そしてその永遠の視点から物事を語っていく彼の言葉が始まるわけです。エッサイの子ダビデの告げた言葉、高く上げられたもの、ヤコブの神に油注がれたものの告げた言葉、イスラエルの麗しい歌。エッサイの子、これは何度も何度もダビデに対してこのある多くの人たちが言っていた言葉なんですが、多くの場合蔑視している言葉になってきます。ナバルであるとかサウルであるとか、エッサイの子という言葉を使っていく。なぜかといったら、エッサイの家が小さな家族だったわけなんですね。ですからこのダビデが今のダビデになったのが完全に主の恵みによるんだということがここで表れている。はじめは名もない家族から、しかも一番末のもの、そして羊飼いから、ここから出てきたものなんだよということを彼は言っているわけですね。私たちが自分がどこから来たかということを忘れているときに、恵みがわからないし、他の神様のこともわからなくなるですね。パウロはいつも、私は人と呼ばれる資格はない、また罪人の頭だ、このように言って、この恵みを伝える使徒であるということをずっと言っていましたけれども、そしてその次に、高く上げられたもの、ヤコブの神に油注がれたもの、自分が自分を高くしたのではなくて、主が高くしてくださった、そして油注がれたというのは、神からの任命を受けているということであります。で、これはですね、高慢になっている言葉では全然ないですね。神様からの任命、使命を受けて、今このようになっているという確信、あるいは確認というのは私たちにとって必要ですね。パウロがですね、手紙を書き始めるときによく言っていたのが、例えば第一コリントの一章の一節で、神の御心によってキリストイエスの使徒として召されたパウロ、私は使徒である、神の御心によって使徒であるですね。この召しの確かさ、御心によって今の私がこうなってるんだよと、この働きをしてるんだよという、その自信ですか、その自信というと自分を信じるになっちゃってよくないんですけれども、英語だったらカンフィデンスっていうんだけど、この確信とか確認というか、これを私たちも、この持っているクリスチャン生活ですね、これは楽っていうかね、楽ですよ、楽、いろんな難しいことありますけど楽ですね。そして次に、イスラエルの麗しい歌とあります。歌というのは英語だとソーム、詩編の、あの同じ言葉が使われて詩歌になってるんですね。ダビデの特徴は何ですか？主との親しい 交わりですね。もうこれがダビデをダビデにしていった、そしてイスラエルの国がこのように祝福されたのがこのダビデの神との親しい交わりであったわけですね。それで次に歌が始まります。主の霊は私を通して語り、その言葉は私の舌の上にある。主の霊によって歌ったんだということですね。ダビデが歌っている時には自分の感情表現、自分の主に対する感情を歌っていただけではなくて、彼は預言者だったわけなんです。主の霊に導かれた。だから詩編を読むと彼自身の苦難について話している時にそのままメシアの苦難、キリストの苦難に移っていくということもよくあったわけなんですね。このように神の言葉、神の霊をによってこの語っていたわけなんですね。でこのことがイエス様ご自身もマタイの22章の43節のところでダビデが御霊によって彼を主と呼びですね。で、ペテロも使徒の1章の16節のところで聖霊がダビデの口を通して予言されたですね。このように、神の霊感といいますけれども、神が息をご自分の霊を持って息を吹き込んで言葉を書いているんだということ、これとっても大事ですね。そして次にイスラエルの神は仰せられた、イスラエルの岩は私に語られた。義をもって人を治める者、神を恐れて治める者は太陽の昇る朝の光、雲一つない朝の光のようだ。雨の後に地の若草を照らすようだ。イスラエルの神、そしてイスラエルの岩と神のことを言っているわけですね。この岩という言葉、何度も何度も聖書の中に出てきますが、これはイスラエル旅行に行ったらすぐ分かります。岩だらけです。ですね。岩一色です。だからエルサレムを見るととてもこう眩しいですね。その岩が使われているからなんですね。で、その岩を見るとすぐ分かるのが、例えば日本におけるですね、遺跡といってもですね、もう本当に何回も改築工事をしているものなんですけれども、あちらに行くとですね、もう何千年も前のがそのまま残っているわけです。つまり何かって言ったら、変わらない存在、不動の存在、不変の存在、そして堅固な存在。またダビデはそこに隠れると安全であると言いました。砦である、その酒どころ、救いなんだということを教えているわけです。そしてダニエル書の、2章に、なります。2章のところには、デムカデネザルが見た人の像の、この足のところに、石が、人手によらず切り出された石がぶつかるとありますね。でこれは何かというと、キリストだったわけです。ですからイスラエルの神、そして次にイスラエルの岩で、そしてさっきは主の御霊がと書いてありました。つまり神とキリストと霊、聖霊ですね、三位一体の神が、現れております。そして正義なんですが、この、ですね、義をもって人を治めるとあります。で次に神を恐れてとあります。で私たちが公平を保つためには、正義を保つためには、神への恐れを持って初めて保つことができるわけです。皆さんがなんかこうまとめ役であったりですね、教会の中で何か責任を持って何かするときに試されることってないですか？自分が気に入らない人にもちゃんと公平に対しなきゃいけないわけですよ。この自分の気に入っている自分のグループがいて、でもあんまり自分とは親しくない、まあ、あるいはね、別にそういう悪い感情を持ってなくてもですね、女性のグループであるとか、または年上の人であるとか下の人であるとかですね。でもいつも試されるのはそこでエコひいきしちゃいけないってことです。でエコひいきしちゃいけないっていう時にいつも試されるのが神を恐れる、神を恐れるというところから初めて 私たちはそのエコひいき、差別をすることがなくなる。でそこでこの義をもって太陽を恐れてという言葉があるし、例えばエペソの6章の9節にですね、主人が奴隷に接するときにこう書いてるんですけれども、主人たち、あなた方も奴隷に対して同じように振る舞いなさい。脅すことはやめなさい。あなた方は彼らとあなた方の主が天におられ、主は人を差別されることがないことを知っているのですから。エペソの6章の9節ですね。このように言っています。で、このように義の支配を受けるときに、私たちの霊は、この心は、また骨は癒されるって言ったらいいかな。ちょうど、もう、快晴の、ね、太陽が来たときに、癒えますね、私たちね。で、これを今ここで表している。で、マラキ書の一番最後のところで、キリストの予言が書いてあるんですけども、4章の2節に、私の名を恐れるあなた方には義の太陽が昇り、その翼には癒しがある。あなた方は外に出て、牛舎の子牛のように跳ね回る。これは今ダビデはこうやって言ってますけど、自分が統治しているイスラエルのみならず、キリスト、自分の子キリストの統治、その千年王国ですね、神の国におけるその状態を表していますね。そして次に5節で、誠に我が家はこのように神と共にある、常しえの契約が私に立てられているからだ。このすべては備えられ守られている。誠に神は私の救いと願いとをすべて育て上げてくださると、ダビデが自分と自分の家に対する神の約束を思っています。神が以前ダビデに対して、あなたの世継ぎの子が常しえに国を治めるよと。でこの素晴らしい契約によって今自分は守られていて、そして育て上げられているとですね、言ってるわけです。でダビデの子キリストのうちにいるもの、新しい契約の中に入ったものも、あ、永遠の救いが約束されているんだよということ、これとっても大事です。圧倒的な恵み、そして私たちが何か従順であったからではなく、神が真実だから永遠の救いと、また神の相続を受け継ぐことができるんだよ。で、この知識によって私たちは成長していくんだよと。この救いと願いがを育て上げてくれるときに書いてますけど、言ってますけど、ダビデがね、例えば第2ペテロの3章の18節で、私たちの主である、救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。このキリストに栄光が今も永遠の日にいつまで至るまでもありますように。アーメン。この生活が私たちクリスチャンの生活ですね。そして6節で、横島なものは茨のように皆投げ捨てられる。手で取る値打ちがないからだ。これに触れるものは誰でも鉄や槍の、絵でこれを集め、その場でこれらはことごとく火で焼かれてしまう。すごく対照的ですね。さっきはものすごいこう祝福と恵みなんですけども、この火で焼かれる裁きを受けるんだということであります。でこれは、新約でも全く同じことが書かれています。バプテスマのヨハネが話しました。そしてイエス様ご自身も話しました。燃え尽きない、燃える火ですね、それは話していますから、これは決してですね、旧約の話だけではないです。だから恵みの契約といっても自動的ではないんですね。信仰によってそれを受け入れるという従順が問われる。で、だから従順といっても自分の行いの従順じゃなくて、神がしてくださったことをそのにひれ伏していく、へりくだって受け入れていくというところの従順ですね。で、これをしなければことごとく火で焼かれてしまうんだよということであります。で、このようにして歌いました。で、今度はですね、ダビデの、この最後の記録の中でぜひ残しておきたかったことが、勇士たちのことですね。ダビデの部下たちです。 ダビデの勇士たちの名は次の通りであった。補佐官の頭ハクモニの子ヤショブアム、彼は槍を振るって一度に800人を刺し殺した。ダビデがダビデでいることができたのは勇士たちがいたからだということです。単に武力に優れていただけではないです。彼らは忠誠を固く持っていた人たち、そこに彼らの力があった。覚えてますか？ダビデが最も低いところに行ってしまった、あのサウルから逃げていた時に400人の者が集まったというですね、話がありますね。調子いい時にですね、使えるのって、従っていくのって楽ですよ。指導者が。窮地に立たされている時でも、私はあなたに命を捧げます。書いてますね、あの箴言にも。兄弟は苦しい時にその真価が試される。ありますよね。同じですね。忠誠も同じです。そして、そのような時にですね、ダビデも結局そういう困窮しているものだったんだけど、似たように困窮している人たちが集まってきたんですね。第一サムエルの22章の2節を見ると、困窮している者、負債のある者、不満のある者たちも皆彼のところに集まってきたので、ダビデは彼らの長となった。こうして約400人の者が彼と共にいるようになった。でこの忠誠があったので、ダビデは神を愛しているその影響をしっかりと受けて、主にある戦いを戦うことができた。そして今ここでショブアムという人が出てきました。槍を振るって一度に800人とあります。で実は歴代史に同じ話があって、300人と書いてるんですね。あれってなりますね。で多くの人は300人だったんじゃないか、この歴代史の方じゃないかと言ってるんですけども、こう数字の違いがサムエル記と歴代史、また列王記と歴代史の中で時々起こっています。では聖書は誤りなき神の言葉であるというふうに教わっていたけれども、間違いではないのかというふうに思うかもしれません。で大事なのは、その誤りなき神の言葉と言っている時というのは、原本において誤りがないよということです。原本というのは実際に著者が書いた時です。そして私たちがこのようにして持っている聖書のもともとの本文は写本ですね。写本、わかりますか？そのもともとにあるところからそれを書き写していったものなわけですね。でその書き写したものにおいては間違いがあり得るというふうに言うことができるわけですね。だからここはどうなのかっていうのはわからないんだけれども、もしかしたらその写本の時に、書き写す時に間違ったのではないかとも考えられるわけです。でもですね、それを聞いてですね、この聖書に対するこの確信をですね、揺るがせないでくださいね。ビビたるものですから、本当に、ですね、すごい少ないですね。で次に、彼の次はアホアハジンドドの子エルアザル、ダビデにつく三勇士の一人であった。彼がペリシテ人の間でそしったとき、ペリシテ人は戦うためにそこに集まった。そこでイスラエル人は攻め上った。彼は立ち上がり、自分の手が疲れて手が剣について離れなくなるまでペリシテ人を撃ち殺した。主はその日大勝利をもたらされ、兵士たちが彼のところに引き返してきたのはただ剥ぎ取るためであったと。2人目、エルアザル、ショブアムと同じようにたった1人で戦ったというところが大事ですね。主にある戦い、霊の戦いというのは、誰もいなくても神様から言われているからということで、ただ一人そこに立っている人たちであります。ここでは手が剣について離れなくなるまで撃ち殺したと書いてあります。わかりますよね。もう固まっちゃって、この関節のところがですね、 もうそれで固定されちゃって、あのこう普通にじゃあ話そうと思ったらもうこう離れなくなってしまったんですね。でそこまで戦っていったということ。で私たちが主にある戦いを戦うときに、ここから学べるのは手を緩めないということです。で私たちはここまで腹をくくってっていう日本語の言葉、いい言葉ありますね。腹をくくって決断をするですね。これ困難があるからちょっとこれ大変だな、私こういう日惨めな思いになりたくないなと思ってですね、こうやめるかやめないかっていうことをいつも考えながら、これは主の導きか導きじゃないかってですね、こう上手に考えながら物事をやりくりしていくのではなく、これは主の戦いであると分かったのであれば、これをもう腹をくくってやっていく、そして戦っていく。そしたら興味深いのは、もうあとは自分の力は必要なくなります。神様が固定化させてくださいます。あとは自分でもうそれを行っていくだけなわけです。そしてここで兵士たちが引き返してきたのは剥ぎ取るためだった。剥ぎ取る人も人たち必要ですね。でこれは楽なんですよ。ある人がを通して神様が一人の人を通して始まった働きがあります。それを手伝いに行きます、お手伝いに行きます、これやります、剥ぎ取りに行くんですね。おお、こんなに素晴らしい主の働きがあった、本当に素晴らしい、こんなんは入れません、神様の恵みだけです。ブー違いますね。剥ぎ取ってるんだっていうことを忘れないでください。つまり略奪、分取り物なんだよ、ね、コマになってはいけませんね。分取り物、これも大事ですね。この働きも必要です。そして次に彼の次はハラル人アゲの子シェマ。ペリシテ人が太陽なして集まったとき、そこにはレンズ豆の密生した一つの畑があり、民はペリシテ人の前から逃げたが、彼はその畑の真ん中に踏みとどまってこれを救い、ペリシテ人を撃ち殺した。こうして主は大勝利をもたらされた。彼も一人で戦った。そして皆が逃げたところで踏みとどまってペリシテ人を撃ち殺したわけなんです。踏みとどまる、今度私たちが覚えておかなければいけないのは踏みとどまるということです。今度混沌じゃない、ただ立ってるだけでしょ。戦いの中で前線を保持するということは一番大事なことですね。で一番困難なことです。ですから弾が、まあ、あの近代戦だったら弾が飛んでくるわけですよ。ですね。でもそれを保持する、保持しないで全てが決まってくるわけですね。で私たちも霊的にも同じです。ですか。霊的にも同じです。どこが一番大変か、最前線ですよ。で僕はある意味で皆さん、日本のクリスチャンたちは最前線にいると思います。ですか。どんなことをするにしても、例えば子どもの主にある教育にしてもですね、最前線ですよ。ですね。日本のクリスチャンはこうこうこうだ、なんでこんな弱いんだ、他の国から来る人は言いますよ、何言ってるんですか、あなたたちこういうことやってないから、やってますよ、ああいうことやってないからやってますよ、全部やってるんですよ。ですね。でも踏みとどまって、まあ日本に育ってるからね、まあそれが一番楽なんだけれども、でも踏みとどまってるんですよ、教会行ってるんですよ、そして奉仕して伝道しようともしてるんですよ。ですね。主がそれを尊んでくださいます。で大勝利を与えてください。引き下がって、そして13節いきます。17節まで読みます。30人のうちのこの3人は借り入れの頃アドラムの洞穴にいるダビデのところに下ってきた。ペリシテ人の一帯はレファイムの谷に陣を敷いていた。その時ダビデは要害におり、ペリシテ人の先陣はその時ベツレヘムにあった。ダビデのあれですね、故郷ですね。ダビデはしきりに望んでいった。誰かベツレヘムの門にある井戸の水を飲ませてくれたらな、 すると3人の勇士はペリシテ人の陣営を突き抜けてベツレヘムの門にある井戸から水をの汲み、それを携えてダビデのところに持ってきた。ダビデはそれを飲もうとはせず、それを注いで主に捧げていった。主よ、私がこれを飲むなど絶対にできません。命を懸けて行った人たちの血ではありませんか。彼はそれを飲もうとはしなかった。三勇士はこのようなことをしたのである。なんという麗しい話でしょうか。まずダビデはですね、人間だっていうこと、優れた霊的な人でありますけれども、そのリーダーであっても、公共の水が飲みてえな、僕だったらなんだろうな、宮城の米が食いたいなとかですね。その時あの津波が起こった直後に言ったらどうでしょうかね。やだよね。でもこの三勇士やったわけですよ。前線がこの先人がですね、ペリシテ人がこうベツレヘムまで行った時にやったわけです。安心しますね。ある意味でダビデは人間です。でも透明です。後でこうやってもう水を地に流してしまった。これすごい、ダビデはなんていうかな、なんて言ったらいいかな、これダビデの一貫した、彼の人生の一貫した特徴は、彼はいつまでも礼拝者だったということですね。礼拝をしていた。で、礼拝って何か、主のものを主にお返しするということです。で、ここには血が含まれている、まあ、血は流してないんですけどね。でも血を流すほどの犠牲が含まれているわけです。これを到底自分のものにすることはできないですね。で、私これもったいないなと思うんですよ。だってせっかくあんたに命かけてやったのに飲まなきゃ、何やってんだよって話になるわけですよ。で、こういうのは実はイエス様が十字架につけられる6日前でしたっけか、マリアがやりましたよね。こういう高価な香油を捧げて、なんで貧しい人にそのお金を使わないのか。同じことですよ、同じことですよ。主に捧げていくこの心、もう神のものを触ることができないという心ですね。そして次いきます。セリアの子ヨアブの兄弟アビシャイ、彼は3人の頭であった。彼は槍を振るって300人を刺し殺し、あの3人と共に名を挙げた。彼は3人の中で最も誉れが高かった。そこで彼らの長になった。しかしあの3人は及ばなかった。あのアビシャイですね、結構出てきてましたよね、あの今までのダビデの生涯の中 で彼がその彼は3人この三勇士に敬われていたわけで、その長になったんだけれども、でも本人よりもやっぱりこの三勇士の方がもっと勇敢な戦いをしたということですね。で、次にエホヤダの子ベナヤはカブツェルの出で多くの手柄を立てた力ある人であった。彼はモアブの2人の英雄を撃ち殺した。またある雪の日に洞穴の中に降りていっておじしを撃ち殺した。彼はまたあの堂々としたエジプト人を撃ち殺した。このエジプト人は手に槍を持っていた。彼は杖を持ってその男のところに下っていき、エジプト人の手から槍をもぎ取って、その槍で彼を殺した。エコヤダの子ベナヤはこれらのことをして三勇士とともに名を挙げた。彼はあの30人の中で最も誉れが高かったが、あの3人には及ばなかった。ダビデは彼を自分の護衛長にした。これベナヤについてですが、第一列王記で、このベナヤが、ソロモン の、この部下になっていくというか、そうですね、一番長になっていく人で、あります。で、ヨアブが出てこないんですけれども、ヨアブはその全ての長ですよ。でも第一列王記で、このヨアブがですね殺されます。死刑に処せられますが、でそれに代わるのがこのベナヤになっているんですね。で、あの30人の中には次の者がいた。ヨアブの兄弟アサエル、ベツレヘムの出のドトの子エルハナン。でずっと名前が続いていて、じゃあ37節からまた読みますね。アモン人セレク、ツェルヤの子ヨアブの道具持ちベエロテ人ナフライ、エテル人イラ、エテル人ガレブ、ヘテ人ウリア、全部で37人であると。 さっき30人って書いたのに、ここで37人っていうのは、途中でこう死んだ人がいるから補充されて、合計で30人、だずっと30人だったんだけど、こう死んでまた補充されてっていうことなのか、ちょっとよくわからないんですけれども、はっきりしてるのが、39節、ウリア、ね、有志の一人だったんですよ。ダビデが殺人の罪を犯したあのウリアですね。ですね。ここからも分かりますか。ダビデ自分の失敗、自分の罪とか見せてるんですね。かつ彼は主の前に立って、さっき見たように、我が家はこの世に神と共にある常しえの契約が私に立てられて、私の救いとをすべて立て上げてくださる、このように言っているわけですね。私たちが自分で神様の前で自分のことを隠そうとすると疲れてきます。偽りの生活になってきます。自分の行いで物事をすべてやっていこうとします。いつも神の前に裸でいること大事ですね。で、次にその裸の話が始まります。これが24章が最後になるんですけれども、なんとダビデのまた大きな罪について書いてあるんですね。24章さて、再び主の怒りがイスラエルに燃え上がった、向かって燃え上がった。主はさ、イスラエルとユダの人口を数えよと言って、ダビデを動かして彼らに言わせた。主の怒りが燃え上がったんですが、理由が人口を数えようと。で、同じ話が歴代史の第1の21章1節にありまして、こう書いてあります。サタンがイスラエルに逆らって立ち、ダビデを誘い込んでイスラエルの人口を数えさせた。こちらでは主がさせたって言ってます。言ったと。でも歴代史ではサタンが誘い込んだって書いてあるんです。これ矛盾してないんです。ダビデは自分の欲望から実行を数えたいと思ったんですね。サタンはダビデの欲を利用し、それ触発し、数えるように仕向けたわけなんです。けれども究極的にはサタンは神のしもべなんです。これをも用いて神はダビデにご自分の御心を表していくわけなんですね。似たような話がバラムのところにも出てきます。民数記のあのバラム、まじないし預言者、偽預言者バラムですね。バラクのところに行ってイスラエルを乗ろうとしたけども、主が行きなさいっていうふうに言ってるんですね。ところがその直後で主は怒られて抜き身の剣を持った御使いを彼の前に置いたと書いてあるんです。矛盾してるんです。でもそれはそうじゃなくて、バラムが行きたい行きたい行きたい、もう何があってももう決めていたんです。決めていたのに口ではどうですか神様ですね。そういう時は神様は行きなさいってこう言うんですね。私たちの自由意志に反したことを神様はすることはおできになりません。けれどもそれに対する対価っていうのを神様はお示しになっていくわけなんですね。で、次を見て、王は側近の軍隊の長ヨアブに言った。さあ、ダンからベールシェバに至るまでのイスラエルの全部族の間を行き巡り、その民を登録し、私に民の数を知らせなさい。するとヨアブは王に言った。あなたの神主がこの民を今より100倍も増してくださいますように。王様が親しくこれをご覧になりますように。ところで王様は、なぜこのようなことを望まれるのですか、とヨアブがこれは間違っているということに気づいています。 今よりも100倍も増してくださいますようにっていうのは、これ褒め言葉ではなくてアブラハムへの契約です。星の数を見せて、星を見せて数えなさいと言った後に、子孫はこのようになると、海の砂のようにもなると神様は約束されました。なんで数えるんですかと。で、この数えるという人口調査というのは当時の異邦人の王がよく行っていたことで、この人口調査によって納税を厳格にすることができる、税金ですね。そしてあとは徴兵、兵を徴収することも厳格にできるようになっていく。つまりその権力を振るうですね、そして縛っていくということが可能になっていくわけなんです。だから自分のものにすると、その下にいる民を自分のものにするというのに手っ取り早い方法だった。だからクリスマスですねは人口調査の時にあったんです。だからマリアは、あとヨセフは強制的にベツレヘムに行かなければならなかったというわけなんですね。で、この罪をダビデが今犯しているんです。で、ヨアブって結構実際的な人間で、この霊的じゃないんですけれども、ここに読んではもう、もうヨアブでさえこれおかしいっていうのが分かったんですね。で、それで次に、しかし王はヨアブと将校たちを説き伏せたので、ヨアブと将校たちは王の前から去って、イスラエルの民を登録して出かけた。彼らはヨルダン川を渡ってガドの谷の真ん中にある町ヤゼルに向かって右側にあるアロエルに宿営し、それからギルアデとタフティムホデシの地に行き、さらにダンヤーンに行きシドンに回った。そしてツロの要塞に行き、ヒビ人やカナン人のすべての町々に行き、それからユダのネゲブに出て行ってベールシェバに来た。こうして彼らは全土行き巡り、9ヶ月と20日の後にエルサレムに帰ってきた。これを見ますとですね、地図で見ますと、まずヨルダン川を渡ってヨルダン川の東側に行って、そして北の方に行って、シドの方に行って、そして南に下ってって、このベールシェバっていうのはこの下ですね、ネゲブの入り口ですけれども、行きました。そしてそれでヨアブは民の登録人数を王に報告した。イスラエルには剣を使う兵士が80万、ユダの兵士は50万人であったとありますが、歴代書を見ますと、レビ人とベニヤミン人の数は数えなかった。この命令を忌み嫌っていたからであると、ヨアブが忌み嫌っていたからであるですね。もう適当にやったんですよ。大雑把にですね。で、次に、ダビデは民を数えて後、良心の咎めを感じた。そこでダビデは主に言った。私はこのようなことをして大きな罪を犯しました。主よ、今あなたのしもべの咎を見逃してください。私は本当に愚かなことをしました。欲望に駆り立てられている時って、それを成し遂げるまで悔い改められないですね。なかなかダビデもそうだったんです。数えた後に両親の咎を感じて大きな罪を犯した。で、次に、朝ダビデが起きると次のような騎士の言葉がダビデの先見者である預言者ガドにあった。行ってダビデに告げよ。素晴らしいですね。ダビデってナタンもいるしガドもいるしですね、預言者、そして彼はそれにそのまま従っていく助言者がいたんですね。素晴らしいですね。このように私たちの周りにその戒めを与える兄弟ですね、それ御言葉に従ってですよ、戒めを与える兄弟いてくれると本当に嬉しいですね。言ってダビデに告げよ。主はこうおせられる。私があなたに負わせる3つのことがある。そのうち1つを選べ。私はあなたのためにそれをしよう。ガドはダビデのもとに行き、彼に告げていった。7年の飢饉があなたの国に来るのがよいか。3ヶ月間あなたはアダの前を逃げ、アダがあなたを追うのがよいか。3日間あなたの国に疫病があるのがよいか。今よく考えて、私を使わされた方に何と答えたらよいかを決めてください。罪を犯し主は許してくださいますけれども、ダビデは王という立場につき、その対価があるんだ。対価というのはつまりこの何ていうの、結果があるんだよとですね。でそのうちの3つを選びなさいと。でダビデはガドに言った。 それは私には非常につらいことです。主の手に陥ることにしましょう。主の憐れみは深いからです。人の手には陥りたくありません。ここにダビデのものすごい神への信頼があります。3つのことって言って、最初が飢饉でありました。もし飢饉が起こったらどうなるかって言ったら、エジプトに下るであるとか、他に周囲の国で農産物があるところに行って購入しなければいけないわけですね。他の国との関わり、人との関わりが出てくるわけです。そして次に、3ヶ月間というのはもう当然敵がいるわけですよね。でも疫病の時はもう純粋に神からのものだということが分かるわけです。そして神が仇を用いたり、また外国の民を用いたりはすることはおできになるんですけれども、彼らが高慢になってイスラエルをさらに虐げるという可能性が出てくるわけです。でも疫病であれば主ご自身のものである。で、疫病の中に主の憐れみを求めることができるというダビデの神への信頼なんですね。これ絶対忘れないでください。主は懲らしめられる方ですですか。でもその懲らしみの動機は愛なんですよ。主は愛するものを懲らしめる。憐れみ深いと書いてあります。裁きの中にも憐れみがあるんですよ。ですか。裁きの中にも憐れみがあるんです。そして次に、すると主はその朝から定められた時までイスラエルに疫病を下されたので、ダンからベールシバ、このダンからベールシバっていうのは全イスラエルを表してですね、ダンが北のところでベールシバが南で、民のうち7万人が死んだ。御使いがエルサレムに手を伸べてこれを滅ぼそうとしたとき、主が災いを下すことを思い直し、民を滅ぼしている御使いに仰せられた。もう十分だ、あなたの手を引け。主の使いはエブス人アラウナの内場の傍らにいた。主が御使いに手を引けと命じられたのが、このいきさつが次に書いてあるんですね。ダビデの祈りがあったんです。ダビデは民を撃っている御使いを見たとき、主に言った。罪を犯したのはこの私です。私が悪いことをしたのです。この羊の群れが一体何をしたというのでしょう。どうかあなたの御手を私と私の一家に下してください。この愛するイスラエルの羊たちが害を受けていることを耐えられなくなったと。私たちが罪を犯すと、私たち自身もつらいですけれども当然。自分の罪のせいで周りの人が苦しんでいる。これがつらいですね。その日ガドはダビデのところに行き、彼に言った。エブス人アラウナの内場に登って行って主のために祭壇を築きなさい。そこでダビデはガドの言葉の通りに、主が命じられた通りに登って行った。エブス人アラウナの内場、これ内場は脱穀する場所ですけれども、これは歴代史第2かな3章かな、ちょっと待ってくださいね。そうですね、3章の1節に、こう書いてますね。エルサレムのモリア山城で主の家の建設に取り掛かった。彼はそのためエブス人オルナンの内場にあるダビデの指定したところに場所を定めて、これオルナンというのがさっきの、アラウナと同じなんですけれども、モリア山のところだって言ってるんですね。あのアブラハムがイサクを捧げるあのモリア山のところだって言ってるわけ。でダビデの町、シオンの要害というのが、モリア山とどうなっているかというと、ダビデの町がこの下にあります。シオンの山が。そして、オフェルがあって、そしてこのオフェルがこの間なんですけど、モリア山があるんですね。今北ですよ。で、ここ、後に神殿の丘と呼ばれるところになるわけですね。ですか？で、これが主が命じられたことで、この時から主が私は自分の名をそこに置くと。永遠の都とするとお定めになったわけなんですね。で、エブス人って言ってますけれども、あのダビデがほらエブス人からエルサレムを奪還したわけですよね。奪い取ったわけですけれども、エブス人全員殺してるわけじゃないんですよね。エブス人残ってて、そのエブス人のこのアラウナはちゃんとダビデに仕えているその人だったんですけれども、 で、アラウナが見下ろすと王とその家来たちが自分の方に進んでくるのが見えた。それでアラウナは出てきて地にひれ伏して王に礼をした。アラウナは言った、なぜ王様はこのしもべのところにおいでになるんですか。そこでダビデは言った、あなたの内場を買って、主のために祭壇を建てるためです。神罰が民に及ばないようになるためです。そこでアラウナはダビデに言った、王様、お気に召すものを取ってお捧げください。ご覧ください。ここに全焼の生贄のための牛がいます。焚き木にできる脱穀機や牛の用具もあります。王様、このアラウナは、全てを王に差し上げます。アラウナはさらに王に言った。あなたの神、主があなたの捧げ物を受け入れてくださいますように。しかし王はアラウナに言った。いいえ、私はどうしても代金を払ってあなたから買いたいのです。費用もかけずに、私の神主に全焼の生贄を捧げたくありません。そしてダビデは内場と牛を銀50シェケルで買った、はい、アラウナの態度はちょうど普通の一般の王国においては普通でした。王は奪い取る人たちです。税によって奪い取り、そして徴兵によって取っていく人たちです。でアラウナは、まあ、そういう意味では普通に動いてるんですが、ダビデは普通の王様じゃなかった。礼拝を知っている人です。礼拝を知っている人です。代金を払うという犠牲がなくて、どうして主に生贄を捧げることができますか。先ほどの井戸の水と同じですよ。犠牲を伴うからこそ主に対して礼拝を捧げることができるんだよ。でここで間違わないでくださいね、なんかたくさんの時間をですね教会で使うとかですね、いろんなことだから犠牲を捧げれば捧げるほどって言ってですね、こうちょっと肉的になってて疲れててですね、そういう話を私はしてるんじゃないです。けれども主の前で犠牲を捧げることを知らない人は神様の犠牲がわからないです。神様の犠牲って何ですか。一人子イエス・キリストですね。一人子イエス・キリストです。愛の関係というのは犠牲によって成り立っています。夫婦の関係、一番自分が大切なものを捧げるから愛が生まれるわけですよ。幸せな時も病んだ時も、健やかな時も病んだ時もか、聖夜交わす時ですね、病んだ時もなんですよ。だから愛が愛なんですよ。真実の愛なんですよね。犠牲なんですよ。だから私たちは礼拝するんです。具体的に自分の体、時間を使って、そして自分の財産を使って主に捧げて行くところで初めて恵みを知ることができる。これが神の恵みなんです。でこれを行った。で次に、こうしてダビデはそこに主のために祭壇を築き、全焼の生贄と和解の生贄とを捧げた。主がこの国の祈りに心を動かされたので、神罰はイスラエルに及ばないようになった。こうやってさっきのこの、神様が思いを直された、と思い直したと、災いをですね下すこと、これを行ったからなんだというわけですけれども、この神殿の丘の場所が後に神殿が建てられ、ソロモンが神殿を奉献するときに、捧げるときに彼が祈ったのはこういう祈りです。この神殿に神を治めることなんかできません。神は天を住まいとし、地を足台としていると。ただここで、またここに向かって私たちが祈るときに、私たちの罪を許してください、罪を犯さない者は一人もいないんだから、これが彼の最初の祈りだったんです。もう初めから人間が罪を犯すものなんだ。ダビデがここで罪を犯して、その罪の許しを得るために祈っていくところから始まった祭壇が神殿の特徴にもなっていくわけなんですね。神様の罪の許しを与える場所としての
神殿になっていくわけです。こうやってサムエル記を読み終えて、ダビデの生涯を通していかに彼が主に対して心が柔らかいか、開かれているか、明け渡しているかということを見ていくことができた。この主との柔らかな関係が私たちのパフォーマンス、自分の演技、クリスチャンっぽく動く、綺麗に動くのではなくて、ただ主に委ねていく生活になっていくことができるわけなんですね。どうですか、これで終わりましたけれど、皆さんの感想はいかがでしょうか。私いつも何度も何度も、僕はダビデが大好きですって言ってる理由はこの通りなんですね。だから僕はダビデのヨダなんて言ってません。僕は自分が隠すことが多いんで、フリをすることが多いんで、クリスチャンのフリ、でもダビデのようになれたらなっていう、そういう気持ちですね。皆さんも多分そうだと思います。お祈りしましょう。愛する主、ありがとうございました。本当にダビデを通して、あなたの前で礼拝を捧げるってどういうことなのかを知ることができ、ダビデが本当にあなたの前で透明だったということ、そして人の前でも透明だったということを見ることができ、ありがとうございます。いつまでも私たちがお父様、どうか砕かれた心でいることができますように、肉の心でいることができますように、どうかお願いいたします。ふりをすることがないように、自分を偽ることがないように助けてください。どうか憐れんでください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。